はい、アロンジスシネマのコーナーです。あのですね、今年のアカデミー賞はね、話題をさらったのはもう英国王のスピーチでしたよね。もう結構、何部門で取ったのかな、ずいぶんもうほとんどのものが、英国王のスピーチに、取られてしまったんですが、まあ、南谷にフランスでその話題を聞いていたんですけれども、ちょうど向こうに行ってた時だったんで、だけどね、フランス語で英国王のスピーチを見ても、まあ、ちょっと語学力的にももしかしたら、危ないんじゃないかなと思ったので、南谷にはもう一つの話題作だったブラックスワンを見てきました。ブラックスワンだったらちょっとバレリーナの話だし、理解しやすいかもね、フランス語でもと思ったんで、ブラックスワンを見てきました。ブラックスワンは、主演女優賞をアカデミー賞で取りましたね、ナタリー・ポートマンが。そんな、話題作でありました。ナタリー・ポートマンと、あとフランスの、俳優ヴィンセント・カッセル、これはちょっと受け口でね、天然パーマのおじさんなんですけど、すんごく、手の指が綺麗なんですよ、ヴィンセント・カッセル。まあ、フランスで人気俳優もちろんですけれども、その手の指が綺麗で、それで、それが何に役立ってたかっていうのは、バレリーナ役のね、ナタリー・ポートマンとね、2人で、ヴィンセント・カッセルは、監督というか、監督ですね、そう、オペラ の、 そのバレエの監督の役だったんですけれども、2人で踊るシーンがあったんですけれども、もうそのシーンが、まあ、もちろん撮影もいいんですけれども、彼の指が綺麗なおかげですんごくエロチックないいシーンになってたんですよ。うん、まあ、内容はと言いますと、白鳥の湖を見たことがある人には二重構造が分かってすごい面白いんだろうなと思って見てました。私はね、全然全白鳥の湖を、その昔女の子だったらバレリーナになりたいという子がよく周りにもいたんですけれども、それでだから絶対知ってる内容のはずなのに、私音楽は知ってたんですけれども、白鳥の湖どんな内容だか全然知らないで見たんですね。だけど全然知らずに見た南谷でも面白かったこの、ブラックスワンという映画。ポイントは黒鳥と白鳥という役があって、バレエの中にプリマドンナは一人二役を踊れるという条件、そういう人がプリマドンナになって、そこが、プリマドンナに、ね、選ばれるなんてもうすごいことなんですけども、それがこの映画のポイントなんです。黒鳥と白鳥を、一人が演じる、そのプリマドンナに、主人公が選ばれちゃったところから葛藤が始まり、もうだんだん周りの人が、信じられなくなっちゃって、それでだんだんなんか自分精神的にも追い詰められて、その前の、もちろんその彼女がプリマドンナになるためには、その前のプリマドンナは、引退させられたり、それから後から追ってくるものがいたりとか、そういうな、まあ、ジギリとハイドじゃないけれども、どんどん人間不信になってで破綻していく主人公の心の様子が、アニメみたいに漫画みたいにリズムよく映像化されてたんですよ。まあ、だからスピード感とか、あと音楽の使い方とか、こう、SE、まあ、サウンドエフェクションの使い方がもうすごくドキッとさせて、こうガンガンガン観客を引っ張っていくみたいな、そんな映画でありました。もう最高映画と言ってもいいんじゃないかなと思いながら、ブラックスワンはなかなか楽しく見させていただきました。日本でもこれからもちろんもうやるんだろうなと思ってますけれども、ブラックスワン、面白い映画でございました。もう一つご紹介したいと思います。こちらはですね、現代は死ぬ時が来たっていうポーランド語なんですって。邦題木漏れ日の家でと、ついています。木漏れ日の家で4月16日から岩波ホールで上映が決定しています。この映画はですね、なんとフィルムノワールなんですよ。はい、フィルムノワールというのは白黒映画なんですね。ああ、白黒映画見たのはね、そう、フランスのシベールの日曜日以来だったかな、なんて思っちゃって。あと、そう、これもポーランド映画だったね。ハイト・ダイヤモンドっていうすごい、こう、ちょっと革命を描いた名作がありましたけれども、これもちょっと白黒だったなと、そんなのを彷彿とさせるような、そんな、白黒映画だったんです。2007年のポーランド映画でしたけれども、2011年、日本上陸なんですね。ポーランドの監督、ポーランドのカメラマン、そしてポーランドの女優さんによる純粋ポーランド映画でしたよ。そうだな、感想はと言いますと、古風といえば古風な映画でした。まあ、内容はある一人の、 と、まあ、周りの人から見たら頑固者と言われるおばあさんが一人で、家に住んでいて、でその大きな、まあ、2階建ての大きな家なんですね。話し相手は、犬だけ、まあ、普段から一人で住んでるんですからね。そのおばあさんの日常が、ゆっくりお茶を飲んで、ゆっくり階段を降りて、ゆっくり本を読んでとか、ゆっくり風に当たってとか、そういう日常が描かれているんですけれども、まあ、そのおばあさんには息子がいて、息子が時々訪ねてくると。でその息子は孫を連れて訪ねてくる。おばあさんの家には、木に引っ掛けた大きなブランコがある。そんなブランコに、孫が乗ったり、そういう日常が描かれているんですが、息子は実は何に足しげく通っているのかというと、そのおばあさんの家を、もう売ってしまおうと考えているっていうところから、ストーリーが転がっていくんですね。あの隣の人ので、おばあさんの日常では、おばあさんはね、あの双眼鏡を持っていて、時々、世間を観察しなきゃと言って、こうやって覗きをしてるんですけれども、その覗きたるやもすごい可愛くてですね、覗いてるうちになんかふと自分の過去なんかも思い出したりして、そんな時はこう時間がこうくるくるって遡るような映像になるんですけれども、そういう、ところもなんだか、ノスタルジックに描かれていましたけれども、でそんなようなおばあさんは、息子とかその孫とか、そういうものと、触れ合っていくうちに、ああこの人たちにはここは、渡せないなと思ってしまうんですね、最終的には。それで自分が何をしたかというと、いつも、子供がたくさん音楽の練習をしている音楽院みたいな、音楽学校みたいなものを経営している若い夫婦に、その自分の家を最終的には譲っちゃうっていう話なんですよ。あ、意外だな。なんか何かの記事で読んだんですけれども、ユニセフかなんかの最近の広告に、あなたの家を寄付しませんかっていうのがこのご時世出てきてるみたいなんですけれども、みんな なんだかその自分の娘や息子に譲るよりも、そういうふうに譲りたくなっちゃうような、そういう、人間関係っていうのが最近ちょっと出てきちゃってるんじゃないかな。なんかそれで最終的には息子の嫁さんに、指輪を一つだけ残して、そのおばあさんは死んでいくんですけれども、そんなような、人間と人間の絆はどんなところで生まれる の、あの血のつながりだけが絆じゃないのみたいな、そんなようなことを考えさせられる映画でありました。木漏れ日の家で、ポーランド映画、これ4月16日から岩波ホールでやってます。そう、女優さんがすごい素敵なので、91歳ですって撮影した時、まあ、見に行ってやってください。すごく、なんか考えさせられちゃうから。 Radio